皆様ごきげんよう。日本ポッドキャスト占い師協会赤坂支部長の未来三重太郎でございます。このコーナーは本当の愛を知らない心身ともに不健康な被害者の皆様を、独学で占いを習得した伝説の同志ザキが家族との時間を削って少しでも皆様を幸福な人生に導くためのありがたいコーナーです。もうこのコーナーに関しては西は携わらないことを決めたんですか？いいですね。わかりました。では今週の占いでございます。いきますよ。今週の予言。お酒のトラブルに注意。飲みすぎると吐きます。ラッキーアイテム、ウコンの力。ラッキースポット、居酒屋のトイレ。ラッキーおつまみ、鳥川ポンズ。皆様良い週末を。
いや終わらすなお前。
なんだよ。
あのさ、これね、一個一個言っていい、これ
一個一個。
まずさ、あのさ、お前未来見えたろうなんじゃないの？
俺未来見えたろ
う。お前その後さ、伝説の同士ザキって言ってるけど、どっちだろうお前の名前。
不完全なコーナーまだ
出来上がってないの？あ、でもちょっとあれしてるんじゃない、キャラ入ってない今。
あのさ、前回のキャラね、はあ、あったじゃない、もったりもったりしたやつ。
はいはいはい。
あれはミスったな
だってあれでやり続けなきゃいけないんだよね。
あれでやり続けないといけないでしょ、うん、あれでやり続けないといけないと思ったけど、うん、まだ間に合う
1回2回目だから。
2回目だし、
うん、普通にやっていくのね。じゃあ
だから今回
普通じゃん。
いやもう分かんない、次回以降、うん、またちょっと違う面白いキャラ入れてきてい
ろんなキャラ、そういうか自由にできるんだ。
今回はちょっと元気な、
あー元気なホールやるんですね。
オダムド系の、
オダムド、オダムドくんは分かんないけど、
いろんなこの霊媒師、霊能力者っているでしょ。
はいはいはい、いますね。
地獄に落ちろよ的な。
ああ、それやめる。それで、これただ居酒屋に行った話だよね。
いやいや、これ予言ですよ。
お前、これ大丈夫だったの？最近飲んで吐いたんじゃないじゃん、あんた。そういう話でしょ、
いやいや、だから
別にこれあんたの最近の実体験じゃない。いや、
そんな安直な予言は降りてこないよ。
そうなの、本当はどうなのよ。
居酒屋のトイレで吐いたね。
最悪だね。
あの、先週
先週なんだね、
収録した
先週なんだね、
翌日、
うん、
に飲みに行った
ら言ってたよね、あの祝日の前の日ですよね。
そう、うん、あれでね、その会社の人たち7人ぐらいで飲んで、
うん、
で、珍しいことにね、
はいはい、
俺が一番年下だったのよ。
あら、珍しいじゃない。
おじさんだらけ で、
うん、
でしかも本当に仲のいい、気の置けないおじさんたち、
はいはい、
と飲みに行ったら、
うん、
やっぱ甘えちゃったんだろうね、うん、この一番末っ子気質みたいなのが、
うん、長男だけどな、
出ちゃった感じ。
長男だけどな。
長なんですけど
それ で
そしたらやっぱりその1軒目が終わって、
うん、
2軒目行きましょうやって言ってついてきてくれた人たち4人ぐらいいてさ、
うんうんうん、
4人と飲みに行ったんだけど、
うん、
先輩ね、
うん、
先輩だし役員さんも中にはいらっしゃいます。
はいはいはいはい、
俺ずっと寝てた。
は
ずっと寝てた。
寝てたの？飲みすぎて。
飲みすぎちゃって。
そんなに弱くなっちゃったの？
で起きてさ、
うん、
起きてちょっとトイレ行ってきますって言って、
うん、
トイレ行って、
うん、
おろろろろ
大丈夫、今回カバンとかなくしてない？
今回はなくさなかったから。
あ、そういう言い方じゃないんだ。単純に気持ち悪くなっちゃったんだ。
あのね、いや珍しいと、俺も初めてだったんだけど、
ああ
記憶はあるし、
ああ、ああ、
なんだけど気持ち悪くて、まあ、でも一回吐いただけでそれは戻ったんだけど、
うん、
もうね、眠すぎた。
疲れてたの？
目が開かないんだよな。で、帰りにその中の一人の先輩と二人でずっと電車一緒になったんだけど、
ああ、
結構いろんな話してくれるのよ。
ああ、
その人も2軒目でさ、お酒飲んでるから結構酔い回ってて、
はいはいは
い、いや今うちの会社の問題点はこうで、
ああ、
で、うん、ザッキが言ってくれたこういうこと俺すげえ嬉しかったから、
はいはい、いい話じゃん。
やっぱ今後こういう風にしていきたいと思う。
熱い思いをね、うん、電車内で。
電車
内でもいいよ、電車内でそういう話するの。それで
なんでだよ、そういうこと言うんじゃないよ日本の未来が乗っかってたんだよそこに
電車内に。かっこいい。その時ザッキさんは
企業戦士寝てた
逆じゃん全然ダメじゃん、はい、聞かなきゃ、ちゃんと先輩さ、ありがたい言葉を。
もうなんかもう一息、あ、まだ一息
早くつけよ、
早く乗り換えて
ダメや、もううるせえとも
う寝かして
全然ダメじゃん、それじゃ。
でも乗り過ごしそうじゃない。
何がよ。
そんなもうこんなになっても睡眠薬入れられたのかもしれないね。
いや、入れられてないと思いますけども、単純に酒弱くなっちゃったんじゃないの。久しぶりのなんでしょ多分。
先輩の久しぶりだって。いや久しぶりじゃ
ないですか。久しぶりだって。
久しぶりだって
あ、そうなの。
飲みまくってるよこの最近。なんかいろんな人からさ、
うん、
飲もうよ飲もうよって言われて、
うん、
なんか本当に 結構初めて飲む人とか、うん、本当に 2,3 年ぶりぐらいに会う人から今度行きましょうっていうのがなぜかよく来る体質になってしまった。
体質かどうかよくわかんないけど
愛され体質。
うるせえな。最後にラッキーカラーお願いします。
ラッキーカラーは金色。
ありがとう。
ミッチもサッチも2枚した。
はいどうも、赤坂の中心からいつかのどこかで聞いているあなたにお届けするポッドキャスト番組、ニッチもサッチも二枚舌30代のラジオごっこが始まります。どんどん高く、もっと高く。本日も30代の私、西と神様気分の王様に似ている
私、ザキがお送りいたします。通勤、通学、おうち時間、キリンビールで乾杯のお供にどうぞ。やっぱりビールは美味しい、嬉しい
ビールか。
そうですよ、ビールって
ザキってビール好き？
飲むね。
俺ビールってね、そんな飲まないんですよ。
居酒屋で
一杯目、一杯目、一杯だけでいいよ。俺
お家で
飲まない。俺お家では全く飲まないです。
そもそも飲まないんだ。
お酒は飲まないです。
チャミスルとかも飲まない。
家で飲まないです。
あ、そうなの。
チャミスルはなんか買って飲んだことあるけど、そのなんか必ず家で晩酌する人っているじゃん。
毎日
そうい
るね。
適当？
絶対しない。
あ、そんなことないんだ。
もうあれだけ、
週末
だけ。うん、
ほんとね、半年に1回ぐらい入れるもの。
え、そんなもんなんだ。
とかもらったら飲むとか。
あ、そういうことか。
自分で帰りに買ってとかってほぼない。
なんかイライラして家で飲みてえな。
ない
ないか。
だってイライラして家で飲んで何になっちゃう。
そっか、そういうの。
な
そういうの
何にもならなくない。
何にもならなくないよ、別に。
薄まる？酒でなんかイライラって薄まる？
酒でイライラって薄まる。
あ、薄まるんだ。じゃあ俺別に酒でイライラが薄まんないなと思う。
あー、だからそういう時はお前あれか、お外でこう家に帰らずに、うん、お外でなんかハプニングバーとかに行っちゃって、うん、
いや、ハプニングバーとか行っちゃダメじゃないこれダメだし、行ってないし
行ってないし
行ってないし、ダメだと。 あんまりでもその言葉っていいの？
言葉は大丈夫だよ。
大丈夫なの？
お水に寄せないから。
だからこんなこと話してるから俺らジャパンポッドキャストに取り上げられないんじゃないの？
俺は絶対に取り上げないね。
いや、そうでしょ。
オイラだったら絶対取り上げないね。
そうだよ、ね、
絶対取り上げないよ。
いや、だから飲むんだとしたらやっぱお店とかで飲みたい
ですか、ね。う
ーん、
そう
か。だから家の近くのあのご飯屋さんとかで飲んだらするんだけど。
あ、そういうのはいい、ね、
それはする。
するんだ。
たまーにね。
でもたまーになのか。
たまーに。
うーん、
だから俺1週間のうちほぼ酒飲まないですよ。
まあ、でもそうか、うん、こういうなんか飲み会があったりとかするわけじゃ、
う
ん、
そう
なければ。
なければ思わないですね。
あ、あの、発泡酒飲む人の気持ちがわからないこともないんだけど、
うん、
これ発泡酒を飲むぐらい、毎日飲むぐらいだったら、うん、週末にビールを飲もうって思っていて、
うん、
で昔はアサヒとか、
うん、
プレミアムモルツとか、
うんうん、
飲んでたんだけど、うん、結局一番美味しいのはキリンだなってことに落ち着いたのよ。なんか一番、
うん、
あのやっぱり麦の旨味が口いっぱいに広がって、
うん、
なんかやっぱりビールは美味しいなって、なんかついこう笑顔がこぼれちゃうんだよね、うん、
それで、
でなんかやっぱり なんでだろうなと思ったんだけど、やっぱり一番搾り麦汁だけを使った特別なビールだから、
うん、
一口飲んで、ああ幸せって思えるんだよね。
うん、確かにね。
だからなんかやっぱこういろんなね、各社さんがこうね、メーカーさんがビールを作っているし、うん、日本ってやっぱりそういう意味だったら面白いんだよね。いろんな種類のビールがあるからさ、
うんうん、
楽しめる国だな、
うん、
クラフトビールなんかもあるし、
うん、
でもやっぱりそんな中でも、うん、一番搾りは、うん、そんな時間をお約束
する案件これねえ、そういう案件来たとうとう。
気づいた。
お前そしてさ、呼ぶなよ。
気づいた。
俺が言ってやろうかと思ったの、俺途中から。
やめてくんない？
俺今の全部一応1個言えるよ、多分今の。ダメだよ。
読むとかじゃないから。
なんだろう。
言っちゃった。
うるさい。よく書いてあるんだよ、これ。やっぱりビールは美味しい、嬉しい。
やめろ。
麦の旨味が口いっぱい広がって、やっぱりビールは美味しいだと、笑顔がこぼれ、
やめろ、うるせえ、
お前。一番搾り、麦汁だけを使った特別なビールだから、一口飲んで、ああ、幸せ。一番搾りは、そんな時間を
お約束します。
うるせえ。書いてあるじゃん。
これあれ、
何これ。
お前意味が言ってないんだけど、
ほう、
企業案件来たよ。
嘘だろ。
企業案件です、これ。
何のじゃあ。
キリンの。
来るわけないだろ、バカ。
でね、なぜかよ、じゃあお前あれだよ、
なんだよ、
なんで俺がこれをやったかというと、
うん、
俺らはいつか企業案件が、
うん、来るわけねえだろ来るわけねえだろだよ、
来るよ、
いや来ねえよ、
来ねえかな、
来るわけねえだろ、
来るよ、
なんでだよ、
俺はもうキリン
やしてるんだ、冒頭でハプニングバーとか言ったやつが企業案件来るわけないだろ、
キリン、
あんな法外のやつお前あんな俺じゃあそうなったらもう今からもう喋る内容全部変えてった方がいいよ今日喋る内容も全部変えてった方がいい、そうじゃないと俺らそんなこと来ないんだ、無理だよ、
うちのリスナーさん全員アルチューですから
いやそんなことないと思う、俺がアルチューじゃねえ、そもそも
本当だよね飲まないからね
飲まないから、お前だろアルチューどっちかっつうと、
だからいつか企業案件が来た時に
来ないよ、
リスナーとか被害者のみんながこうびっくりしないように、
うん、今から
そう鳴らしてる、
鳴らしてんの
もうだからああいつら企業案件来て変わったなとかじゃなくて、もう企業案件来て変わっちゃう前から変わっちゃう、
バカじゃないよバカじゃないよ、そんなスタートラッシュ決め込むんじゃねえよ、無理があるよお前、走りすぎだよそれは、
だから今キリンやったから、もう来週は節操ないよ俺は朝日やるよ、
やるなやるな、
早いもん勝ちだよ
来ないよ、あのな、あの日本のポッドキャストの上位層でさえそんなほぼ来てないのに、
うんうんうん、
なんでここに来るわけないじゃない、
それは日本の上位層のポッドキャストの努力不足、
はい、いや違う違う
違うか、
違う違う違う違う、
絶対違う、
絶対違う、
実力不足、
違う違う、絶対違う、絶対違う絶対に違うだってさ、ほんとやめて、あのさ、企業案件どころかポッドキャスト界からも嫌われるからね、子供さん
そんな
レベルよ、今の話、今日の話って、
村八分にされ
てる、村八分にされてるよ、今
ポッドキャスト村から、
ポッドキャスト村から、
そんな村
で嫌だやめろ、
そんな村嫌だ
な、村やらじゃないんだよ、頼むぞ、本当にもうやめてくれよ、そういうの、
でも冗談抜きで来るかもしれませんよ、
来ると思ってんだな、
企業案件が、
そうなの、
来ると思ってるよ、
でもすごい幸せなんだな、お前
もうその時に備えて、だから今やって練習してみたんだけど、やっぱりビールは美味しい、嬉しい、あんまりスルッと自分の言葉で出せたかなって、
じゃあ最後にもう一回これ読んでさ、うん、しっかりちょっと宣伝してる風にしてよ、さっき、
うん、
エコーかけてね、ここはね、
よし、あー
ここそこからやるの、
シュッシュッシュッ、
それは誰かやってくれるよ、別に、
やっぱりビールは美味しい、嬉しい、麦の旨味が口いっぱいに広がって、やっぱりビールは美味しいなと笑顔がこぼれる、一番搾り麦汁だけを使った特別なビールだから、一口飲んでああ幸せ、一番搾りはそんな時間をお約束します、
アサヒスーパードライ、
サンサルバドルからこんにちは、
こちらこそこんにちは、
ニッチもサッチもリマイスター
、お便りのコーナー、
これ
このコーナーは、もう一回、もう一回言って、
え、クーネ
ー、うるせえ
朝日クーネ
このコーナーは、リスナー被害者の方が驚いた被害届を紹介していこうです、クーネー、こちらも溜まっておりました、すみませんでした、
あ、そっかそっか、
本日は2通いきましょう、
ありがとうございます、
被害者ネーム、ふみや、
いつもどうも、
いつもどうも、ザキさん、ニッさん、こんばんは、
まあ、
いつも楽しく聞かせてもらっています、第 45.5 回で、スマブラを被害者とやりたいと言っていましたが、僕は残念ながら、はい、スイッチのスマブラを持っていません、そして僕は、64とゲームキューブの、スマブラで時が止まっています、どうすればいいのでしょうか、買って今から特訓しても間に合いますかね、できればザキさん、ニスさんから本体とソフトを支給していただけたらとても嬉しいです、だそうです、
ありがとうございます、
買い与えません、
なんだこれは、
何か
支給していただけたらだと、
うん、
こいつめ、
なんですか、
ぜはい、やば
ん、何なのそれ、
いやでももしもね、
何なのそれ、何
広告出たらあれだけどな、広告費が
出るわけないんだ、まだ言ってんだから来ないって、
分かった、
来ないよ、
来るかもしれない、
案件来ない、
来ない、
いや来ない、
スーパー来ない、
スーパー来ない、スーパー来ない、
スーパー来ない、
いやスーパー来ないから、いやそんな来るわけないっていうこと前提だとし、来たとしてもね、 スイッチを買い与えることは支給しませんから。
しませんよ。
自分で買っていただいてね。で、いつかスマブラ体制をしましょうって話でございますけど。
なんなら俺もスイッチ持ってないしね。
そうですよね。
欲しいんだけど。
買えばいいじゃん。
いやー、高いじゃん。
今いくらなんだ
ろう。高いじゃんって言ったけど分かんないよ。
2、3万ぐらいだと。
そうか。で、欲しいなって思ってから半年ぐらい経ったんだけど、うん、どっちみちやる暇ねえなっていう感じ。
まあ俺もそんなやるかって言ったらやんないんだけどね。
なんかこう昔に比べてゲームやる
時間は少なくなったわ。やっぱスマホゲームの方がまだ。
あーそうね。
あーできるわ。
わかるわかる。
だから据え置きのゲームじゃできないですよね。
なんかほんと小学生の頃それこそ俺は小5小6を64のスマブラで過ごしてたから、
はい
はい、もう何24時間できたと思う。
何
スマブラ。
いやあのさ当時のさゲーム熱強すぎる人ってさ、うん、本当に20時間やってるもんね。
やってると思う。
あれやばくないか。
なんか多分
大丈夫かあいつら。
親に怒られなければ、うん、24時間できるんじゃない。
できるとやり続けてかもう電源消せるやついたよ、う
ん、ああいたいたいた。
永遠とつけっぱなしにしてるみたいな、うん、自分の部屋あるやつはな、
うん、羨ましかったね、うん、でしかしあの大人になった今
しかし、うん、
できなくない。
いやそんな体力ないもん。
集中して据え置きのゲームができない。
できないできない。いやだからちょっとした時間に暇あったらやるってことやったらやるんだけど、うん、俺もスマブラもそうだったし。
あそうか。
うん。
あれでも何スマブラそんなに何時間連続とかで
できない。いやそんなできない。でも友達とやってたんだよ。
あそ
う
か。
うん。だから当時自分買ったっていうのもあるんだけど、一人ではねそんなできないですね。
続かないよ、
ね。続かない。さすがに厳しいですよ。もう目が痛いし。
あーやっぱそう衰えだわ。
衰えですよ。
ずっとできないんだ、うん、隙間時間ぐらいがちょうどいいんだ。
あじゃあさすがになんか休みの日に、
うん、
あのがっつりゲームだけで一日を過ごしたくはない。
それはなんで。
え、なんで、
うん、
あーなんでなんでか。寝たいから。
寝たいから、
うん、
あ、そういうこと。
そういうこと。
ゲームやるくらいだったら寝たいな。
俺ゲームやるくらいだったら寝たい。
へえ。
ザクさんとかゲームやるくらいだったら外出て遊びたいとか。
そうそうそうそういうこと
だ。誰か飲み行きたいとかでしょ。俺ちょ、ゲームやるやったら寝たい。
向いてないよ。
いや、だから寝ながらもできるから、スイッチ。
あ、寝っ転がりたいみたいな意味。
寝っ転がりながら布団に長い時間いたいの、俺。
あ
休みの日は。
はいはいはい、出たくないんだ。
出たくないっすね。
まあ、贅沢は贅沢だよ、ね、
でしょ。なんかもう、だって日々出てんのよ。だって1週間あった、7日間あったらあれ、5日出てんのよ。言うならばたまに6日間の週もあるわけ。
そうだ、
仕事そうあるでしょ、うん、そうした時によ。そのラスト1日ぐらいさ、
うん、
布団で過ごさせてくれやったもんだ。
まあまあまあまあ、分かるな。
そうでしょ。
どっちも分かるな。
でもザクさんね、そうだよね、大変だからな。そう、なかなかそういうわけにいかないでしょ。
やりたくてもできないことだわ。
入れるわけで、いるわけにいかないですもんね。
もう熱出さなきゃできないことだ
ね。そうだよな。子供遊ばせるって言うだろうしな。
そうそうそう、
うん、
でもまあやっぱり朝から遊びに行って、
うん、
で、人遊び終わったと思ってまだ午後が残ってるっていう時の、
うん、
この土日を贅沢にというか土日が増えた感。
ああ、そういうことね。
そう、
あまあ出ちゃうともうなんか気づきゃ夕方とかあるもんね。
そうで、結局その日曜日の夜になってうわ、もうマジで寝ただけで何もしてねえこの土日、明日も仕事だっていうのと、うん、土日になんか4つぐらいなんか用事こなした時の満足感みたいなのを一度知っちゃったらね、
うん、そういうもんなのかな。
どっちがいいでもないけど。
どっちがいいんだろうな。
むずい。超むずい。超むずいけど、ずっとスマブラやってたくはないわ。
そう、俺も。それは嫌だから、やらないですよ。その土日ずっとゲームはしないですけど。
そうだよな。
まあ、ただ本当ソフトと本体は支給がしませんということですね。
フミヤさんはあれなんだね。ゲームキューブのスマブラ世代なんだね。
ちょっと下出しょうね。
下出すね、きっとね。
下出すよ。
下出しょうね。
お兄ちゃんとかいたんじゃん、64だから。
64だって多分この人20代だと思うんだけど、
多分な、
ね、多分
6個ぐらい下なんじゃない。
あー、じゃあ俺の一番下の弟ぐらい
ぐらいなんじゃない。そうすると多分64とゲームキューブの世代になるんじゃない。
じゃあ64のスマブラではもうお兄ちゃんにボコボコにボコられてた。
そうだと思う、多分
リンチ食らってたと思うよ。
そうそうそう。で、俺ゲームキューブって全く分かんないもん。
俺もやってこない
だよね。俺ら全くやってきてない世代だよね。
ダイエーで見たよ。
ダイエー？
ダイエーでゲームキューブを見たぐらい。
いやいや、ゲームキューブは見たことあるよ。そりゃ友達んちあったから。
あ、
でもうん。で、下のなんか年下の。
あ、そういうことか。
友達とかはゲームキューブはあって。
あるのか。
あるあるある。だけど同い年ぐらいで、
うん、
なかったわ。そのゲームキューブ見たことがない。
ないよね。てかゲームキューブって俺カセットなのかディスクなのかがまだ分かりません。
ディスクっぽいですよ。
あ、そうなんすか、
うん、
ゲームキューブの代表作って何かあるんですか。
え、分かんない。 スマブラじゃん。
64の代表作はやっぱりスターフォックス、マリオ64。
いや、そんなことないんじゃない。
本当ですか。
スマブラじゃん
64は。
うん、
じゃあゲームキューブは。
スマブラじゃん。
Wii は。
スマブラじゃん。
スイッチは。
スマブラじゃない。
桜井さん超すげーじゃん。
いや、だからスマブラってすごいだと思うよ。
まあまあまあ、
結局そうじゃない。あの、どの年代をできるゲームって、実はスマブラだと思うんですけど。
ああ、そうですかね。
じゃない。そんなことない。
どの年代をっていうのがあれだよね。
だってスターフォックスさんって今のわかんないじゃん。
知らないね。
知らないでしょ。あとマリパね。
共通の話題でっていうことか。
そう、共通の話題で、なんかみんなどこかの、うん、Wii でも、スイッチでも、
はいはい、
何ゲームキューブか、64でも、全部スマブラ出てるから。
どのハードでもちゃんとかすってるもんね、任天堂系は。
だからみんな知ってるじゃん、多分この、俺ら以降の人
たち。はいはいはいはい。
だから、スマブラなんじゃないですか、代表作っていうか、なんか、もうすぐイメージつくもん。
じゃあ2、30代のこの20年間の人たちの共通の話題で絶対外さないのは
スマブラだと思う。
確かにそうか、うん、ちょっと聞いてみてもいいかもね。
そうね、
後輩とかで言ってさ。
いいと思います。皆さん知ってるんじゃないですか。女の子もやってそうだしな。
何使ってたの、
うん、
とかって言うんでしょ、
うん、何使ってたの。
プリンとかって言うのかな。ウケるかな。
ウケないと思う。話しない方がいいね。あとね、ふみやさんありがとうございました。なんか、
なんすか、
レビューだっけ。
とんでもねえやつが。
なんだっけ、
ストーリー。
ストーリー違う違う、ストーリーじゃない。なんだっけあれ、ストリームじゃない、全然ピンとこないんだけど。
ポンチャックみたいな。
ポンチャックじゃなくて、ツイッターでなんかやってくれたんですよね。ありがとうございました。
なんかその、なんだろうね、
僕内の1位みたいなやつでしょ。
ツイッターで、なんか ランキングというか、鬼レビューというか、
そうそう、レビューしてくれたんですよね。初めてで、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。ということですね。
すげえ嬉しかったね。
嬉しかったですね。
すげえ嬉しかった。
なんかしてもらえることもあるんだなと思いましたね。
ねえ、だからお前前回あれだったんじゃない、広めてくださいよってなんか恐喝してたじゃん。被害者の皆様に。それが聞いたというかね、やってくれた。
そうなのかもしれないです。だったら申し訳ね。
いや、本当にありがとう。
本当にありがとうございます。
なんかお礼しようよ。
お礼する。
うん、
いいよ。何のお礼すんの。
スイッチ買ったら。
いや、絶対嫌。はい、次行きましょう。で、同じく 45.5 回をお聞きいただいた被害者ネーム、大学芋子
芋ちゃん。
短めのお便りでも OK とのことだったので、一つ物申させてください、
はい、
スマブラ界でなんで私にだけ勝ってんだよ。私そんなに弱そうかよ。以上です。これからもお二人のトークをお楽しみにしておりますということです。ありがとうございます。なごめん、これ聞いたわ。俺言ってたわ。
自覚ある。
聞き直したら言ってた。
俺もね、
妹子には勝ってみたいな、なんかそんなこと言ってた。俺
も全然何のこと言ってんだ
よ。初め分かんなくて、うん、そう聞いてみたら言ってたわ。
ね、聞き返した、言ってたね、
うん、これ素直に言うわ、ごめん。
いや、勝てそうだって思うもん
ね。いや、でしょ、わかる。
ああ
弱そうじゃない。
弱そう。超弱そう。
妹子何使うかな。
あー、当てたいし。妹子はだからその俺らの1個下だから、やっぱあれじゃない、そ
のゲーム1個下なの。
1個下じゃない、1世代下だから。
あー、若い子。あ、そうだよな、そうだよな。
64じゃなくて、もしかしてゲームキューブ。
ゲームキューブか、 Wii じゃねえか。じゃあ
Wii とかか。
あ、
だったらちょっとあれで使ってるキャラクターとかももしかしたら違うぞ。何使ってんだ。
わかんないな。わかんないよな、 Wii の時のキャラとわかんない。
そうだね。でもじゃあ、フミヤと大学芋子がそれぞれ何使ってるか当ててみましょうか。
フミヤはピカチュウ。
あ、フミヤはネス。
なんで？
フミヤさんの見た目は、うん、俺はもうネスだと思う。
いや、あんな野球少年みたいな赤い帽子かぶってる感じなの。
そうそうそう。
で、バット持って。そうそうそう。バット肩にがついちゃって。
PK エロホン
って。PK エロホンってなんだよ。
好きなもの。
PK ガッツでしょ。PK 気合か。
気合だね。
PK 気合があるんだよな。
そうそうそう。
デボなんだよ。
ネスさんかな。
PK エロ本。
PK エロ本だと思うんですけどね。
PK レビューとかね。
PK レビューとかじゃないですか。ふみちゃんはそこだと思うんですけどね。
あ、
西は
ピカチュウ。
ピカチュウだ。
なんかベタにピカチュウ使ってきそう。
あ、
雷すげえ落としてすげえムカつく。
あ、そう、下から落としてきそう。
そう、いら
ハイラル城の下から落としてきそう。
そうでしょ、お前じゃな
かった
お前もやつは同じこと。
ピカチュウです。
そう、ザキさんはピカチュウ。
僕はピカチュウ近いですね。
ピカチュウ近いなんですね、
は
い、で、
イモコ
は。
イモコはね、いや、イモコが俺ピカチュウだと思う。
あー、ピカチュウ、まあわかんない。ドンキーコングかな。
まさかのこの世の中にドンキーコング使いなんか一人もい
る。俺だよ。
一匹もい
る。俺ドンキーコングなんだよ。
ドンキーコング本キャラのやつなんかいないよ。
俺ドンキーコング本キャラなん
だ。なんなの、モテたいの。
どういうことなんだよ。ドンキーコング本キャラってところモテんの俺。
かっこいいじゃん。
だったらめっちゃ言うわ。かっこよくねえだろ、どう考えたら。ドンキーコングだぞ。 あのドラミングしてるバカだぞあいつ。
バカって言
う。ボンボンボンとか言ってんだよお前。
バカっていうのはうんこ投げつけられるぞ。
いやいやいや本物のゴリラじゃないかそしたらお前。ドンキーコングはね強いの意外と。
そうですか。
僕だから強いんですよ。
ドンキーコングなんてこうやって担がれて、うん、そのまま一緒に落ちられるぐらいの嫌がらせ
か。いやだからあれ使えるからいいんだよ最後。あれが溜まってんだよ俺。
あれ性格悪いん
だよ。そうそうそう。なんか使っちゃうんですよね。なんだかんだね。ロキオンタリオそうだったもん。
ああロキオンね、う
ん。週1回はドンキー使わねえよ別に。なんで週1回ドンキー使うって。
週1ドンキー。
週1ドンキーなんていかん。もうそれドンキホーテだろそれ。週1ドンキホーテ通ってるやつだろ。
ドンキだな。
ドンキホーテだよ。
イモコはなんですか。あれピカチュウだと思いますけど。
可愛く。
可愛くね。
でなんかそのなんだろう見た目強キャラ使ってきそうなイメージだからあのドンキーかクッパ
クッパかクッパ使うのか
そういうのを使ってきそう
これあのピカチュウかカービィかなって思ってたけど
初めだから分かる初めそうなんだけど、
うん、
そういうのやってみるんだけど、
うん、
最終的に強キャラに挑んでくるんですよ、うん、
それもお兄ちゃんたちにだいぶやられ
てやられてそう負けたくねえから こいつだったら強いだろみたいなでのを使ってきそうなイメージ
あそうか、
うん、そうきたかそうよねってやっぱり見た目強い方がいいよねって
見た目強い方がねいやあそうかまあまあ弱そうだよ
でしょ
弱そうっていうか
大学イモコだよ
大学イモコだよ芋だよ
弱そうだよねなんか相手も拾えなそう
相手も拾えなそう
拾い方分かんない方がいいじゃない
受け身取れなそう
受け身取れなそうガードしたことないみたいな
ガードしたことない
全部受けちゃうみたいな
ガードパリーンって割れそう
割れそうで上に弾かれそう
弾かれそう
で、あれっつって飛んでっちゃった
俺絶対勝てるわ
いやでしょだから言ったんだろうねきっとそういうイメージがあったんじゃないですかでもフミヤさんは強そうだ
フミヤさん強そうだよ
でしょ
もう勝てる気が
する勝てるしないよね
勝てる気しない多分ハンデでプリン使ってもらったとしても俺勝てないわ
でしょすぐ眠らされて吹っ飛ばされてあれなんてさ
すぐ眠らされそう
上に弾き飛ばされて
また飛ばされて終わりそう
そうなんですよいや悪かったです大学もそう別になんか悪気はなかったんですけど確かに僕の中のイメージは弱そうです、
漏れちゃったんだね
そうそうトロしちゃったんじゃないですか
トロしちゃった
んですよ、ね、思いがトロしちゃったんでしょう、
ね、トロっていっちゃったんでしょうね
トロっていっちゃったんでございますけどまあまあまあそんなわけで
というかあれですね 45.5 回か
うん
あれ聞いてくれた人いるんだね
45.5 回ってねあれですよ結構いやもういいですよ再生数多いですよ
あそうなんだ、
はい、
あれでしょあのコラボ会の前の打ち合わせの本当キャンプ行けなかった一幕でしょ
そうあのめちゃくちゃ雨降ってた
マジ意味なかったあの日
あれも何撮ったのか分かんないけど、ね、まあでも楽しかったです、
ね、いやすごいね 45.5 の反響がこんな2つ
も2つも来てるんですよ 45.5 つながりの2人を読ませていただきました
なかなかないね
ちょっとスマブラの話ばっかになっちゃ
った、ね、
ありがとうございますということで引き続きお便りのコーナーでは感想ご意見知った劇で希望トークテーマリアルではいないからここで言いたい口などを募集しておりますふつおたでも一言お便りでも何でもどうぞ投稿先はニッチもサッチも、2枚したツイッタープロフィールから飛べますリンク集のお便りボタンをポチッとまたはツイッターの DM へどしどしどうぞではザキさんお願いします
はいそこのキャプテンファルコンなあなたからのお便りお待ちしておりますも2枚したじゃないか。あのこの前の土日にね、
うん、
あの家族でちょっと近場の旅行行こうって言って、
うん、
前回のオープニングがあの旅行小旅行のお供にどうぞっつって
言ってましたね。
自分で言ってたから、
はいはい、
なんかちょっと近くにね、家の近くってほどじゃないけど車で1時間ぐらいのところに、
うん、
あのちょっと旅行小旅行しようっつって。
はいはい。
で計画をしていって、
うん、
で子供がヤマハなんだよ。
うん、
朝
やってるっすな。
でそれが終わってから11時ぐらいかな、
うん、
近所のスーパーに行って、
はいはい、
でお昼ご飯、
うん、
簡単なあの、うん、お腹すいたら機嫌悪くなるから、
うん、
でスーパーに行って、
うん、
ちょっとお昼とか軽食を買って、
はいはい、
でそれであのそっちに向かいましょうってやってたのね、
うん、
でレジって並ぶじゃん。
まあ並ぶな。
でうちの奥さんと子供も2人先にちょっと車乗っといて、
はいはいはい、
で俺がレジやって、
うん、
終わったらすぐ行くからっつって車乗っけといたのよ、
うん、
で車乗っけておいて俺がレジ終わって袋詰めて、うん、で車のところに戻ってトコトコトコって歩いていたら、
うん、
奥 の方からね、
うん、
バキバキバキバキバキバキバキバキバキバキバキバキつって、
おう、
なになになになになになにつって音が鳴って、
はいはいはい
はい、何が起こってんだろうなって思って見たら、ワゴンが車をバキバキに巻き込みながらこっち突っ込んでくるの
よ。マジで危な、何それ。
で、しかもあのベンツのドアね、ドアがもう逆パカみたいになっちゃって、
大事故じゃん。
でそこでお父さん、そのベンツの持ち主のお父さんがなんかちょっとズルズルズルってこう
引きずられてるでしょ。
引きずられるというか押されてるという。
危な、
押されてでこっちにこう転がってきながら、
で、その何それ。
そのベンツの逆パカしているワゴンは止まることなくなんかこっちにズンズンズンズン向かってきて、
危ねえな、マジで。そう
で最終的に軽自動車にゴン
ぶつかったの。
ぶつかって、
ああ
旅止まんのかな、何が起こってんだろうなと思ったら、その軽自動車をさらにゴンゴンゴンゴンゴンゴンってぶつかり続けて直進して、ぐるぐるぐるぐるぐるって軽自動車が天地逆さまになる。
マジで、
もう事故、大事故。
いやいや大事故じゃん、何その場面に遭遇してんの、やば。
で遭遇しててやばいと思って、しかも俺の
車よ、家族
は、車がに乗ってんの家族全員。
ああ、やばいよ。
車に家族全員乗ってて、
ああ
でなんか暴走してるワゴンが、
いやいやもうシャレなんねやっつって、
奥から手前にこっちに向かってきてんの。
ああ、
でも10メートルぐらいのところにいるから、うん、もう本当に来るぞと、
うん、
傷1個ついただけでもあんな俺ヒーヒーヒーヒー言ってんのに、うん、1個車ひっくり返ってんぞと。
いやまあまあまあ、そう。
でも急いで車に乗って、うん、もうドア閉めろドア閉めろっつって、うん、でも奥さんも子供もびっくりしちゃって、
あ、動転しちゃって、まあまあそりゃそうだよな、その場面の。
そうそうそう、ドア閉めてどうすんの、出さないで出さないで、危ないから危ないから、
あ、
もっともっと危ないから。もう車の中でワーワーやりながら、結局こう駐車場の安全な方に、
あ、はいはい、逃げた
んですね。逃げたんだけど、結局、うん、80歳ぐらいのおじいちゃんが、
うん、
アクセルとブレーキを踏み間違えて駐車失敗して、そのまま暴走してしまったんです。
よくあるやつだな。
すっげえ危ないんだけど。
危ないね。
よくあるニュースだし。
あるね。
なんだったら別にそのヤフーニュースで見てても、うん、まあ、そんなに珍しいニュースじゃないから素通りするじゃん。特別なニュースじゃないよ
最近はな、特にそういうの出るようになったからな。
そう、
うん、かもしれない。あんまり見るは見るよ、見るは見るけど、やっぱりそのなんだろうな、ね、重症者がいないとかさ、そうだらスルーされてしまうこともありますよね。
だから結局、全然何でもないニュースだと思ってたんだけど、
うん、
目の前でよ、
うん、
ワゴンがこっちにゴイゴイゴイゴイゴイゴイってきて、で一回止まったんだよ、
うん、
で止まってた元に戻ったのかなと思ったら、
うん、
なんかちょっとバックして、うん、なんかまたさらに別の車にグリグリグリグリグリって行っちゃって、
で乗ってる方も多分動転、気が動転しちゃってるんですよね、きっとね。で
見てたらもうおじいちゃんもすごい
はぁーって、そりゃそうだよ、
びっくりした顔で、
うん、
もう暴走しちゃってたから、うん、もう結局その怖いんだよね、こっちも怖いし、
うん、
気が動転する気持ちもわかるんだけど、
うん、
1個思ったことがあって、
うんうん、
俺その場でね、
うん、
カメラスマホかざして動画撮ろうっていう人、
うん、
あれマジで気持ちわかんねえ。あんな気になんないよ。
あ、いやそりゃそうだと思
う、思ったよ。もうその時も頭フル回転になってたから、うん、これで動画撮って、
うん、
ツイッターに上げて、
うん、
でしかもニッチもサッチもアカウントで上げたとしたら、ものすごく、しかもこうニュース番組、ね、テレビ局からさ来てとか、
はいはいはい、
そういうストーリーもあったりするだろうけど、
うん、
もう目の前でこんなことが起こってたら、
うん、
もうそれは不謹慎というか、もうそんな残しておこうとかっていう気にならない、
ね、ならないですね、
うん、絶対にそんなことしてたら、
うん、
もうこっちの命も危ない中
で、それはそうですよ、う
ん、撮ってるやつなんか絶対いねえだろうって思って、
うんうん、思ったんで、
で後で見たらもうめちゃくちゃいっぱい来ちゃって、来ちゃい多いなと思ったし、
なんなんだろうな、まあそうなんか、まあ本当に関係ないとこから見てる人は撮るんだろうな、
撮る、
当事者というかさ、ただ近かったからそれは撮る
よりも、10メートル
よ、だってね、それこそ命の危険もあるだろうから、それ撮るなんて判断に至らないでしょうけども、遠目から例えばまあじゃあ2階3階とか分かんないけど、近くのマンションの上から撮るとかさ、そういう人いるのかもしれないな。
ちゃんと写真が残ってて、しかもその写真がニュースサイトに使われたりとかって言ったから、きっとその人はちょっと報酬もらってその画像を提供したりしてたのかもしれないけど、
まあまあまあまあ、そんな人もいるんだろう ね。
でもう一個思ったのが、うん、そのおじいちゃんが一旦止まって、うん、大丈夫かなと思ったらそのままバックしてゴンゴンゴンって行っちゃった時を見て、うんうん、俺が一度、うん、そこでパタンと自分の車を置いて、うん、その暴走してるワゴンまで走って行って、うん、おじいちゃんを降ろして、うん、で俺がこうブレーキ踏んでエンジン止めてパーキング入れたら、うん、ヒーローになったかもしれない。
まあそのストーリーもありましたよね。確かに
それも思ったんだけど、うん、でその瞬間にちょっとだけこうさらにその先まで見えて、うん、車ってクリープ現象あるでしょ。
ありますね。
要は何もしなくても車少し動いちゃうじゃない、うんうん、でそのおじいちゃんを降ろして、うん、俺がブレーキをかけるまでの間に、うん、ちょっと車は動くわな。
そうだそうですね。10キロぐらい出ますよね。
ちょっとは出るよね。10キロぐらい出る、
ね、で出るはずですよ。確か5キロ走ったけど。
でそんぐらい出た車をその瞬間運転してるの俺になるじゃん。
なるね。
おじいちゃんを降ろしてヒーローヒーローヒーローヒーロー、うん、ヒーローでそこで俺がハンドル握ってブレーキを止めるまでの間は俺加害者加害者加害者加害者加害者
で間違ってザキさんのねおっしゃうかも、何アクセル踏んじゃうかもしれないし、
テンパっちゃって
テンパっちゃって
俺はヒーローというかこう人助けをしたくて自分の身を投じて危険なところに飛び込んでいこうと思ったけど、うん、場合によってはそれが俺が最後にアクセル踏み間違えてその車をもう一回転させちゃったら、うん、そこの傷、うん、このおじいちゃんが乗ってたここの傷まではおじいちゃんのせいだけど、うん、その後俺が運転変わった後にできたこっち側の傷は俺が悪いよなってなるかもしれない
いやでもすごくねそうだと思う。嫌じゃん、そういう世の中じゃん今って。
今ってそういう世の中だよな。
いやと思うんだよ。それだとすごい言いたいことわかる。善意でやったことがね、くしきもこう善意にならないパターンってすごくあるじゃん今世の中って。でいやだからできないよな、安易にできないなとは思うよそういうことって。
もちろん勇気がなかったってのが一番大きいよ。ああ自分の家族がいて
もちろんもちろん
そっちを先に優先でっていうのはあったけど、うん、その意識もあったんで、それを守って、うん、これ以上重症者が出ないようにと思って、うんうんうん、で俺がその身を投じてっていうのもあったんだけど、うん、やっぱ思ったね、そのあさらにもう一事故起こっちゃったりしてしかも車がひっくり返ってるんだよ。上下逆さまよ。上下逆さまになってるんだけど俺が最後運転したのでパタンって。
いやでもザキさんが運転したことによって、ま、もしかしたら人を引いちゃうかもしれないことだってあるじゃない。
なくはね。
でもそれは多分ザキさんのせいになるんですよ。
なっちゃうでしょ
100%
可能性としては否めないでしょ。
否めないんじゃない。だってザキさんも気が動転してしまう可能性は確かにあってアクセルバン押していや1台だったから済んだものが5台ぐらいになる可能性もありますから。
脱線脱線ヒーローだわ。
あーっつって。いやでもありえるじゃない。
ありえるかな。
分かんないよもちろん。いや普通にザキさんがそのね高齢者の方引っ張り出してさすぐブレーキ止めて最小限なったかもしれないけど、で逆を言えばあなたも危ないわけですよ。
そう危険にな。
危険ですよ。クリピケーションありますから、年寄りバッて入ってる間に動いてる時にザキさんがこう引かれてしまうかもしれない。
ねえ、なんか左の頭とかゴツンってぶつかる可能性
もあるゴツンつって
痛い動いてる動いてる。
それは大丈夫だよ。それぐらいだったら。で分かんないじゃん。
ありえるよそれはね。
分かんない。だってザキさんがひっくり返そうとしたらさ、そのおじいちゃんがさらに動転してさ、もっとアクセル踏んじゃってもっとスピード出ちゃうかもしれない。
俺も引きずられちゃう
かも。引きずられちゃうかもしれない。怖いよ ね。ありえるよ。全然ありえますよそんな話って。
本当にそのもうよくあるニュースを目の前で見たっていうこともあったから、うんうん、あれもう高齢者のね、うん、免許の返納、うん、これも絶対義務化すべきだよっていう話を、うん、その行きの車の中で、それ終わった後の、うん、その旅行先に行く車の中で、うん、俺はもう奥様とずっと議論してた。
議論してた。
子供がなんか喋ろうもんならうるさいっつって
今そんな時間じゃないんだ。
大事な話をしてる
んだ。大事な話をしてるんだ。ザキさんはじゃあ何やっぱり返納すべきだと。
結局その返納したとして、うん、返納すべきというのはもう我々夫婦は、うん、もうそこはもう
一致してる
んだけど、うん、じゃあその後に返納させるために何をしたら返納するのかっていうところの議論がなかなかね。
でもさ、やっぱ車がないと生きていけない方々もいると思うんです
よ。いるだろうね。
大いにいると思う
んですけ
ど、
ね、
お買い物もできないしとかさ、
できないね。
ねえ、もしかしたらまだ通勤されてる方もいるかもしれないし、山奥に住んでる人もいるかもしれないし、ってなった時に年齢で区切るのって難しそうだよな。
だから75歳か、まあ、年齢はいいんだけど、ある程度の高齢者になったら、うん、例えばうちの奥さんが最初に言ってたのは、うん、お買い物代行をしてあげよう。
でもさ、あるじゃん。
ある
んだよ。あるけどその人たちってさ、意外と知らないっていうかさ、それをやりたがらないじゃん。だって結局本人の自由になっちゃうから。
だから自分たちのこの義務じゃなくてそういうサービスがありますよってだけだったら、うん、なかなかゼロにはならないよな。そう
ですね。
でその後に俺が考えたのがトゥクトゥク、あの東南アジアのタクシー、ああ免許返納した人は、うん、もう月定額1000円で乗り放題ですよ。
トゥクトゥクを、
トゥクトゥクを
あれも、あ、じゃあ何タクシーみたいな。
そうそうそうそう、要はもう高齢者用のタクシー、
タクシーをつけるってこと。ああでもいいんじゃない、新しい雇用にもなりますけどね。どっちがいいんだろうね。
だけどなかなかそれだったらこう乗らない人もいる
でしょう。まあまあそうでしょうね。
でその後に奥さんが言ってきたのが、うん、もうあの自動ブレーキ、うん、安全装置を、うん、あの構えた車しかある程度の年齢以上の人は買っちゃいけませんということを罰則化する、う
ん、はいはい、
もしくは補助金を出す、
うん、まあ、そしたらいけるか。
でも補助金を出すっていうことはその財源を確保しないといけないでしょう、うん、で財源を確保しないといけないその税の負担とかっていうことがなかなか認められないから、うん、その補助金出しますよっていうことでは解決されないし、
買わねえよ。
何より補助金別にいらねえよっていう人はその自動ブレーキを使った車はなかなかこう買わない。
そうだな、やっぱじゃあもう年齢で区切っちゃった方がいいのかね。
まあ、難しいでしょ。
いやでもさ、それじゃなきゃ無理じゃない。年齢で区切るしかなくない。
まあ、年齢で区切れていいんだろう。
まずな、まずな、
年齢で区切った後にその区切られた人たちに何をするかだ
よ。閉じ込まれっつって。
ダメボケちゃうから。より一層危ないんだから。
そうなんだよ、より一層危ないんで難しいね。
だからもう今度は俺はその後に車のね、うん、業界に対して、うん、これから作る車は全部そういう自動ブレーキ。
でもこれからのやつ全部そうなんでしょ。
違うでしょ。
いやだんだんそうなっていくわけでしょ。
だんだんなっていくんでしょ。
まあ、まあ先の話だよ。だから
そのためには
俺らがクソじじクソババになる時はいいんじゃないですか。
でもそんな先だったらもう、まあ、待ってられないから、うん、やっぱ実行力が必要だから、まあ、政治家になって、うん、車業界にすごい幅を利かせた政治家になって今後作る車は全部自動ブレーキをやんなきゃダメだっていう圧力をかけないといけない、うん、
ってことは。
でもそしたら今度はその新しくできた車が全部の世代の車の買い替えのタイミングなんて5年じゃなくて10年15年でしょ、うんうん、それが行き渡るのに15年かかるわけでしょ、うん、だからその車を扱う政治家になったとしても10年経ってもそれが実現されないと。分かったわ一個。
何？
政治って難しい。
うるせえよ。
本当に難しい。
いやそういうのがあった
らそうだよな。もうね、総理大臣になったとしてもこのね、あの事故っていうのをなくせないっていう。
なくせないでしょ。
気づいてしま
った。それなくせないと思います。いやだからもう取り上げるしかないと思いますよ。確かに
取り上げる。
いや言い方悪いけどな。
でも取り上げたら今度はさ、あれでお買い物ができないって困っちゃう高齢者がいるんで、そういう人たちにはどうするの。有権者たちは言ってますよ。
まあ高齢者ばっかになりますですからね今ね。
そうですよ。
まあ大ブイでしょうね。
これから増えますよ。
でもどうせほら、あのなんつうんだっけ、あの選挙行く人もさ、自分はしか言えないからさ、基本的にそういう風な法案出すような人に投票を入れられない
と。入れないでしょ、うん、
だからしょうがない。やっぱり選挙に行くべきだよこれは。
いやでもそういうことですか。そしたらじゃあもうそれで世界は変えられないから、うん、高齢者が引き起こす事故、悲しい事故っていうのはなくならないとおっしゃりたいわけですか。
そういうわけじゃないですけど。まあでも確かにな、なかなかそうだよな。すごい長いスパンで考えないといけないよな、そうなるとな。
何よりこの事件で俺一番心を痛めたのは、うん、悪人がいないんだよ。
いないね。
悪人がいないんだよ。だってもそのおじいちゃんだって、うん、おばあちゃんに、あちょっとわしがね、晩ご飯じゃないや、お昼ご飯お弁当買ってきてやるわいって言って言ったら、もうバキバキのバキで、
そうだね、
ね、もう車、うん、ベンツの車逆パカしちゃってね、
はいはいはい、
で乗ってた人たちも、あこれからね遊びに行くからちょっとお昼ご飯買いに行こうかって言った人たちがこうバキバキになっちゃったりとかってしてるんで、
う
ん、
そうですね、
すごいかわいそう、
うん、確かに。
みんなこう楽しい楽しい、もう天気も良かったし、
うん、
ポカポカの土曜日を過ごそうとしてたのに、うん、もういつの間にかも車がバキバキのバキだよ。ポカポカだったのにバキバキになっちゃって。
いやしょうがない、しょうがねえな。確かにな、国はいないな。なんか難しいな、そうやってな。
すっげえ難しい。
いや難しいと思うわ。
もうだから初めてちょっとこのニッチもサッチも二枚舌っていう、うん、そのスーパー面白ポッドキャストで、うん、こんな真面目なことを言うのもあれだけど、
うん、
朝日
スーパーズ
ラ
ーした朝日でした。
あ、今日寒いね。雪降ってきた。ニッチもサッチも二枚舌聞こうぜ。
うん。
さ、
はい、
前にさ、
はい、
あのマンション管理の仕事しててさ、
やってたね。てかなんかその仕事やってたイメージの方が強いかな。
え、嘘。
なんか建物系じゃない？
あ、建物系の、そう、や昔ね、うん、7社ぐらいいるんですけど。
7社何人いんの？
何人？
お前は何人いる
の？7人がいちゃって、これ
勤め上げてる。
それぞれで勤め上げてる。それぞれ10年ぐらい経ちましたけど、
退職金7倍もらえる。
そう、いや、それはいいっすよね。いや、でもさっきね、そのなんだろう、あのちょっと思い出したのよ。っていうか、前の職場ので働いた時のなんか自分が思ってたデータが、
はいはい、
ドロップボックスの中に残ってて。
あ、そういうこと。
そう、あの別にあれよ、社外費なものはもちろん持ってきてないんだけど、なんかちょっと取りだめてたのがちょっと出てきたの。
へえ、
ああと思って、こんなやってたなと思ってさ。
仕事のファイルか。
うん、ちょっとだけね。
思い出だね。
メモとか。
はいはい。
で、僕マンション管理だったので、
うん、
あのいや、あれは別に管理されてたわけじゃないんだけど、まあ、要は管理業務主任者ということをやってた
の。何ですか、その管理業務主任者。
あんた分譲マンションですよね。
分譲マンションだね。
あの、あれとかあるじゃないっけ、あの組合とかでしょ、管理組合とか。
あるとか言うわ。
あるじゃないですか。あそこでさ、出たことある？
1回のみ。
あ、なんか来てなかった？
会社の人がいた。
あれあれ、
企業戦士がいた。
企業戦士、あれあれあれ、あの叩かれて泣きそうな男たちのことを言うんだけども、
あの人たちなんかもう全員顔色土系色してた。
いや、だから当時、まあ今もなんだけど、まあ昔、
今も
なんだけど、まあ、今も土いらみたいな感じでしょ。当時さらに土っぽかったんです、僕。この仕事してた時。それほど結構きついというか、
大変だろう。
嫌な仕事、嫌なって言い方も良くないのかな、やってる方もいるかもしれないから。
いるでしょ。
ちゃんと資格が必要なの。
あ、
仕事をするためには。
そうなの？
そうなんですよ。ちょっと、あの、まあ、宅建とか、うん、ああいうマンション管理士とかっていう中に、あの管理業務主任者っていうのもあるんだけど。
あれ、あれだと思ってたわ、うん、なんか顔色が土系色だったら誰でもできるなと思ってたわ。
あ、でも顔色が土系色じゃないとあの仕事できないんだけど、
ね、ありえるから。
多少悲壮感出てないと
あ
の仕事はできないんですよ。
みんなこう叩くぞっていうのがこう手が緩むんだね。
そうそう、叩きたいから、
うん、
あのもうこれ以上叩いたらあいつは死んじまうって思わした勝ちなの。あの仕事って、あと最高の人たらしができる仕事なの。
ああ、そう、
みんなもう、あの要は管、なんだろう、組合の方ってそのマンションに住んでいる全ての住居の方の中から何人かを選出して出てくるんだけど。
そうっすね。
だから全員仕事バラバラなわけじゃないですか。
そうだね。
で、いろんな仕事してるわけですよ。
そうだ
わ。 IT の人もいる。
はい。
ね、あのじゃあ、なんだろう、何でもいいんですけど、美容師の人もいる。
いるだろうね。
で、まあ、いろんな人がいて、
うん、
で、逆を言えば自分より全建物に詳しい人もいるの。
あー、プロフェッショナルがどこにいるか分からない。
分からない。で、結構いるの実はこれって。
うん、そうなんだ。
そうで、あれが当たり悪いとね、ちょっと、うん、うわ、いるわ、ああいう人いるわ、はい、みたいな。で、ちょっと見積もり出すと、もうこれ竹殺すさみたいになるわけ。で、あの人たち言い方悪いんだけど怖いのよ
ね。でも住民の、
住民怖いのよ。
知ってる住民の、
知ってる住民めっちゃ怖いし、なんかもう、なんかもう土日に出てきてるわけですよ、そもそもが。
ああ、まあそうだな。
あのでしょ、土日あるでしょ。
平日にはやんないよ、
そういう会って。あのだからさ、もうなんでこんなことしなきゃいけないのかなと思いつつ、もうイライラもあり、でもこんな見積もり持ってやがってぶっ殺す俺たちの金で何を使わせようとしとるんや、今日は叩くぞ、土系色を真っ黒にしてる。
いろんな、ね、
そう、いろんな気持ちの人たちのこう
職場がな、
いっぱいいろんなあるわけです
よ。どんな仕事してる人が潜んでるか分かんない、
分かんないので、結構厳しい仕事なんだけど、
あれかもね、しんないしね、うん、ミッキーの中に入ってる人とかもいるかもしれない、ね、
その可能性もありますよ、
ね、
全然あれ、だから分かんないですけど、
いつもニコニコして手振ってるから今日は叩くぞ、ははっつって言って
る人もいるかもしれないですよ。ははじゃねえ、いねえバカ、そんなわけないだろ。あれ大体女の人なんだよ。
うるせえな。知らねえ。中身なんかね。
知ってるんだけどもね、何か知ってるんだけど、知り合いだからね、僕中の人と。それでいいんだけど。で、当時出てきたのが、そのなんかね、あの掲示物が出てきて。
掲示物？
自分が作ってた掲示物のファイルが出てきたの。
あの、そのマンションの共用部分にある、
あるね、掲示物があって。
あるあるある。
俺、この仕事してる時、もうめちゃくちゃ、なんだろう、病んでたというか。もう毎週怒られるし、
うん、
もう怒られることはどうでもいいの俺、
うん、
そんなん別に何が言うとどうでもいいから。
気になんねえんだ。
気になんないの。気になんないんだけど、あまりにこう怒られるっていうか、罵声を浴びせ続けられすぎると、なんか人ってやっぱ土系色になっていくの
よ。土に帰るの。
土系に帰ってる人が、あの真っ白なパソコンの前でこう作った掲示物ができた。俺が作ったであろう掲示物がたくさん出てきて、で、まあ そうで思い出したのは俺こんなん作ってたなみたいな。で、あのなんだっけ、1個はその迷惑駐車のあのね、あの要は居住者さんがさ借りて、マンションで借りてってる駐車場の、うん、要は区画があるじゃん、それぞれの、まあ駐車場の区画が外にあるやつなんだけど、
まあ、普通の話だよね、自分の
そう区画があって白線、白線でこう あるわけじゃないですか、四角く、
それあるよ、
そこに止めていく、何番止めていく、
当たり前だよ、
あるでしょ、あるでしょ、そこの、4つぐらいを、あ3つぐらい、2つか2つぐらいを横で使ってるやつがいる。
何のために
縦に白線が引いてあるのに、うん、横で占領してるバカがいるみたいな、
めっちゃむずくない
何事と。で、その日電話がかかってきて、
うん、
この確か思い出したんだけど、あの止めてる人がいるんでみたいな、なんとかしていただけますかみたいな、朝から止まってるんですみたいな、
なんとかなるかな、
わかんないけど、よくそこでと、あの いつも止めてる人帰ってこなかったなと思ったんだけど、
本当だよ、
そうで、まあまあどっか止めてたんじゃな
かったかな、帰
ってこれなかったのかもしれない、そうで、そういう人がいるからっつって、でその迷惑駐車をなんかで何日間かいたん、何日間かいるっていうか、そのちょくちょくいるんだって、
止めっぱなしってこと
だよ、ね、じゃあ抜けてまた戻って
で、その止め方をわざわざ
やってるの、
すっげー
意味わかんね、あとで監視カメラ見たんだけどね、
あ、
うん、で、そういうことになってて、で、まあね、どこの人かもなんとなく分かったのよ、
あー、そうなんだ、
なんとなくね、
カメラついてる
しね、カメラついてるし、これはと、
おうお
う
お
う、そうそう、で、注意しに行く前に、
ほう、
あ、一旦、掲示物貼ろうってことになったわけ、
あ、
そっか、車にか、まあ、向こう、あの、管理組合の、あの組合さんがそういう風にしてくださいと、はいはい、まず一旦
ことをあまり荒
立てず、なんかちょっとこわもての人だったの、その人、
ああ怖いね、そういうのやだわ、
なん
か
ちょっとなんでそんなことをしとるんやと思ったんだけど、ちょっとね、あのあれパチ切れちゃってるのかな、パチ切れちゃってないか、
でなちょっと吸いすぎてんだろ
う
な
そうそう、でまあそういう風に掲示物を置いてくださいっつって、でまあ迷惑駐車が、まあ、こういう写真撮ってね、
はいはい、
こういう人がいますから、こうやめてくださいみたいなこと貼ってあって、でそれをまあ俺が作るわけですよ。で作って掲示物に貼るわけですね。こう掲示板にあるじゃないですか。
あるあるある。
そうでやっぱりその次より破られてたりとか。
いや破るよな。
あれ破るんだな。
破るね。
あ、何なのすんだろうな。
あれもうなんでだろう、やっぱりこう日頃あれなんじゃない、そのみんな楽しそうにしてる人たちが一緒に写真撮ろうよとかって言ってくるから、もうイライラしてくるんじゃない。
で。破ったやつが俺その止めてるやつだと思ったの。
おう
でね、
お
破ったやつがその管理組合のやつだったの。
え、わかんない、
怖くない、意味わかんない、
急にわかんない、
いや意味わかんないでしょ、だから止めてたその何丸何号室のこの違法駐車、まあ、迷惑駐車をしているやつが見て破ったんだと思ったら、
ミッキーじゃないんだ、
違うの、組合さんが俺にこの掲示物を貼ってくださいって言った何人かのうちの一人がその掲示物を破ってたの。怖ーっと思って、
何の裏切り者なの、
いやあまりに怖くなっちゃって、僕上司に担当変えてもらったんだけどいやもう怖すぎて、なんかその怒られるとかそういうことじゃなくて、怖すぎちゃって、なんか意味が分かんなくて、なんでそんなことされるん、オタクはってなるわけじゃないですか、
なるだろ
う、そう俺そいつうちの前に一回貼り付けたのかなと思ったんだけどまあそんなことせずに、ちょっと怖いからもうちょっといいやって担当変えようってなって、
っ
もっとそう年配の方になったんだ
け
ど、そんなことがあったりとか、あとのはね、エレベーターで唾を吐く人、
あまあなんか昔いた気がするけどね、
いや今やっぱ当時なんだけど、行ってそれがやっぱそのエレベーター、そこも居住さんも結構いいエレベーター使って、
あそう
録画される、
あはいはいはいはい、
そうなんですよ、で1階に、カメラがあって、
はい、
中の様子が映し出されるっていう、
あ見れるんだ、
見れるの、あでそんな状況下のか、もうおじいちゃんめっちゃ唾吐くわけ、そうでそれもの写真撮って、
はいはい、
まあ、それ残ってるから記録もらって、エレベーター会社さんもらって写真をもう貼っつけた掲示物に、
うん、
でしょ、でそれでこれで終わるかなと、
はいはい、
これで終わるかなと思うじゃん、
う
そうしたらね、そのお兄ちゃんがね、その掲示物に唾吐いてる画像を見たの俺、動画を、で俺 もう無理ですとこんなの俺無理ですと
そんなやつ住んでんの、
うん、いや結構いいマンションだよ、タワマンなんですけど、
マジで、
マジで結構いいとこです、豊洲にある、うん、多分ね、通ったことあるぐらいの大きいところなんだけど、
これもあるもいくつかしかないもん、
いくつかしかないんで、そうそうそう、びっくりしちゃって俺、
あのエレベーターにさ監視カメラがついてて、うん、1階から見えるやつってあるじゃん、
うんうん、
あの中でやんちゃするやつってどういう気してるんだろう、
ね、いやわかんないけどね、いやでも結構の年配のおじいさまなんですけどね、でも身なりも別に普通に ね、でいい場所ですしっていうあれなんですよね。
一回なんか飲みに行った時にさ、うん、あの居酒屋とかが入ってる建物で、それこそエレベーターの中にしっかりとこう、あの仮面カメラがあって、1階のそのエレベーター待ちのところでそこ生中継が見れるみたいな、パブリックビューイングみたいな、
あった。何でパブリックビューイングなの。
でそれで当時彼女、今奥さんと一緒に2人でこうエレベーター待
って、今の奥さんだよ、
う
ん、
大丈夫、そこはもう嘘でも何でもない。
今日社会派なの。
今日社会
社会ふわ社会ふわってなんだよ、それなんだよ。
でそれをエレベーター回ってて、中のそのモニターを見てたら、うん、おじさまと若いお姉さんが、うん、もうベロンベロンにチューしてん、ベロンベロンにチューしてるし、なんだったらちょっと手入れてんの、服の中に。おい、やってやってやってやって、やべやべやべよってなって、だんだん近づいてる、スッて潜ってヒュッて開いて、普通に戻ってチーンって開いたらもう真顔で、普通に真顔でスッと出てきて、
あおすまし顔、
モニターあるやんけってなった時の顔を俺は一生忘れない。
あ、いや、まあよくありますよ。あのマンション実は監視カメラ結構ありますから。
マンションでそれあるんだね。ありますね。いいとこだわ。
まあそれで俺はそのおじいちゃんがその掲示物に、俺が一生懸命妻を吐かないでください、迷惑しておりますって土系色のね、土系色の俺が真っ白なパソコンに向かって打っている、
毒がな。
そう、それは毒とか言うな人のこと、お前。それで、あの縄文時代か俺。
縄文時代にパソコンはないよ。
当たり前。それで
エレベーターもない。
エレベーター全部ねえんだよ、マンションもねえしな。あなたが建物あるわけないだろ。
縦穴式住居だ。
式住居だから、ね、唾入ってて、いや、はかけ、そんなもん。縦穴式だったらいいだろ、土に帰る唾を。
土に帰る。
そういうことじゃない。
すごい、ね、
打ってるものをこうなんかされてびっくりしちゃったなっていう話も思い出したりとか、あともう一個あって、俺なんでこんなの作ったのかなと思ったんだけど、うん、なその日ね、俺すっごい覚えてんだけど、あの電話が鳴りました、まず会社に、
はい、はいはい、
で、もうこれ品川の
品川割と結構バンバン物件情報
めちゃくちゃあるから大丈夫。
まあ多いか。
品川区の
区のね、
あのここもね結構いいマンションなんです
けど、はいはいはいはい、
であのね電話が来て、あれだっけ、女性だったと思うんだけど、あのちょっとねうるさいんだと、夜中毎回毎日、
女性が
ね、どうされましたみたいな、まあ、騒音ですかみたいな、あのどういう音なんですかっつったら、あのねと、毎夜毎夜、うん、むっすぐいうわってぐらい下手くそな歌を歌ってる人がいる。
難しいな、
ベランダで。いや難しいですと。そうですかと。で、あのこれで一旦分かりましたと。でどこの階か分かりますかって、
うんうん、
一回聞いてみたの。まあ、キャンプ聞かないのいいかもしれないけど、
まあね、うん、特定した方がまあ仕事しやすいんだろうね。
まあもうこうなった以上こっちはやるしかないから、でも注意は ねしてっていう話もあるで、なれば組合さんに相談してどうしますって話になるんだけど、あのまあ組合さんじゃないおばあちゃんだかな、電話かかってきてそういう話がありましたと。で何回ですかねって言ったら、ちょっと分かんないんだと、とりあえず全部の音を外すんだと、うんで流行りの曲なら分かる。で最近 CM とかもよく流れてる歌なので、
有名な歌なんだ。
毎日それを歌うんだって。だけど全部音程を外すんだって。かつ歌詞を間違える
うるせえ
何の話ですかと。よく歌詞ご存知でしたねなんて話をしたんだけど、笑ってね、そこに一旦そこで落ち着かせるわけです。
落ち着くかな。
いや、なんか最初怒ってんのよ、
プンプンだから、ね、
勘弁してほしいんですみたいな、注意してくださいみたいになってんだけど、話を聞くことも仕事だから、うん、この仕事だから、そうですかと、どういう歌ですか、まあ、とある歌、
どういう歌ですかか、めんどくせえな
で、まず男の人なんだって、で、マジで下手なんだと勘弁してくれ、うまいならまだしも、
うまいならまだしも、
そういうことですかねなんつって切ったんだけどで、そうしたら、あの後日、まあ、どうしようかなって、分かんないから、うん、でね、だいたい夜中なのって、
はいはいはい、
0時とかなのって。
あ、いや、まあ、嫌な時間帯ではあるな。
そうそうそう。で、だけど、行けないから、夜中0時に張って動画撮るわけにいかないし、
そうだね。
この仕事なんで、ちょっとね、5時以降働きたくないんでって話なんで。
まあ、そりゃそりゃ、いくらなんでもそうだろうな。
そしたら、まあ、後日別の方からも連絡が来たんです。同じような内容です。
あ、そういうこと。
そう。で、もう組合さんも結局相談したら、
はいはい、
知ってますと。
うん、
あの、もう、言いましょうと。
あ、これは、ね。
これは言いましょうって話になって、で、どうしますっつって、まず、掲示物出しましょうっていうの。これなんでみんな同じこと、なんでみんなまず掲示物出すんだろうと思うんだけど、
最強すぎん掲示物
で。俺はこの掲示物どう作ればいいんだと。
まあ難しいよね。
でしょ。だからそのどうしますって考えた時、分かりましたと、 もういいですか、僕に任せてもらっていいですか、
はいはい、
このままでいきましょうっつって、あの書いてあったんだけど文面が、
はい、
読みます。お心当たりの居住者様へ、毎夜ベランダで大声で歌っている方がいる、迷惑だといった投書、そして何より多い件が歌があまりに下手だとのことでクレームが上がっておりますので、以下内容について注意喚起をさせていただきます。時間帯平日22時から0時頃、内容1、ベランダで大声で歌を歌う、またその音程が外れすぎていて聞くに耐えない、内容2、歌詞かっこ間違える、お困りの居住者様が多数いらっしゃいます、共同住宅としてのご配慮を何卒よろしくお願いいたしますっていう俺これをあのどうイラストや、
は
あ、
はいはいはい、
カラオケの歌ってる男の人のイラストやの画像をつけて貼ったのよそしたらもちろん次の日やめられてましたっていう。
でもあれだな、俺だったらこうするなっていうのがちょっと一個思い浮かんだよ。
そうそうそうそう、
まずはね、うん、音程外し歌間違えるその居住者さんにどうするかっていうと、はいはいはいはい、楽譜、
うん、
正しい楽譜を書いてあげて正しい歌詞をつけるとそれを貼っておいていただくっていう。いや、
そうしてしまうと歌っちゃうから、
うまいからいいじゃん、
うまいからいいじゃん、ならないのよ
麦わらの方
だと違う
よってんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんじゃないんで、まあそんなでちょっと頑張ってんのがちょっと出てきたっていう。
見たいなそれ。それあれですね、
なんすか、
やってくださいよ、いちもさちも二枚舌掲示物。
どういうこと、
被害者の皆様にイラストを使って掲示物使ってください
だから注意喚起がないんだから、別に
注意喚起してくださいよ。
何の注意、じゃ注意することがあればあります
よ。確かにそれはそっか、今注意することはあんまりないもんな。
注意することはないんでね、
レビューをつけてくださいってカンカンになってるとかね、
そんなことはしないですけど、レビューも、まあ、申し替えてくれたらありがたいですけどもね。
すげえ仕事だわ、
まあ、そんな話でございました。まあ1年で辞めたんですけどね。
おい、
寒い寒いよ、
俺の金玉貸してやる、みっちもさっちも二枚舌。
あれだったね、
何、
あのやばい
やばい人話、
やばい人話だったね、計らずも揃ったね。
いや確かにやばい人話ってまだあるから、
多いだろうね。なんか本当にマンション管理なんてもうやばい人を集めるための仕事じゃ
ん。そんなことはねえよ。
いやでもマジでそれでポッドキャストやってたらさ、うん、いやなんか世界やばい人大全みたいな。
いやさ、変態なんじゃない、変態期みたいなでしょ。
そしたら多分
変態大全か、
そうそうそう、結構なんかね、成り上がれそうな気がする。
成り上がれないだろう、やってねえし、しかもその仕事を今1年で辞めてんだから。
1年で辞めてんのか、
1年やったら十分だろ、こんなもん。
復職シェイ、
なんで復職シェイって、
復職シェイよ。
まあちょっと今はもうちょっと若干似てるような仕事してるんですけどね
まあね、仕事の愚痴を言ってもしょうがないでしょうし、まあ、
愚痴ほどのものが今ないんでね、そんなすげえ面白いことが起こる今ではないです
から。まあ幸せなことでしょうね。
まあまあまあまあま
あ、
ま
あ、あれちょっと話ガラッと変わりますけど、
ほいほい、
あれいいっすね。
なんすか、
動画動画西ドゥがいいっすね、あれね。
TikTok ですか、
TikTok の
切り抜き動画。俺切り抜き動画一回やってみたかったんだよね。
あ、そうだったんだ、
昔から。
前からあったんだ。
前から
よ、うん、あんまり見ないけどね。
何、
ああいうのあるんだなって思う。
ラジオ好きな人とかなんかだったらあれなんじゃ。俺別にラジオすごい好きだったらそうでもないんだけど、
うん、
ありますよ、ラジオのそのちょっとしたところを切り抜いてなんか文字入れてとかっていうのって、うんうんうん、ありますよね。だからそれいいなと思って。
あの一番最初のあれでしょ、ファースト動画、
うん、
セドウっすか。
いや1個目あれだよ、51回の
あ違うか、ポコチンか、
ポコチン、
ポコチンか、
うん、史上最低の会話ってタイトル
なの。あーそっちか、そうだったね。
で2個目が昨日あげたのかな、
うんうん、
がそのセドウ、
セドウですね、
うん、
あれやっぱりのこの活字にしてみるとやっぱ久しぶりに見たわ
俺もね、久しぶりに聞き直したんですよ。だからしっかり聞くわけじゃないですか、うん、しかも俺活字で起こさなきゃいけないわけですよ本当ね、こんな恥ずかしいことはないですし何を言ってんだろうなと思いました、やっぱり、
うん、
はわらわらじゃねえよ。
あれポチポチ作ってるの、あれどうやって作るの、すげえ難しそうだなって思うけど、ね、
いやまあまあまあ難しくはないですけど、ね、結構気の遠くなる作業ですよ。
ああそうだよね、
もっとゆっくり喋るべきだなって思いましたよ
自分のために
自分のために切り抜き動画ありきで考えたいと思いましたけど、
いやそれはダメ、めんどくせえわ、めんどくせえけど、
しないけど、でも文字パンパン入れ替えないといけないぐらいの、うん、 速さなんだなっていうのも分かりましたよ。
いやそうね、やってみるもんだが試みとしては面白いよな。
面白かったですよ。だから自分たちのなんか思い出ですから、これは。
やっぱこの50回になったら新しいことやっていこうっていうのはね、うん、
そうそう、待って、ほんと俺はもう TikTok を作ったから TikTok を上げたかっただけです。
ほんと TikTok 班になったよね。
TikTok 班って何？あ、さきさん編集班、音声班です。
音声班、
音声、音楽班です。
音楽班、
僕は動画班です
から。動画班だからさ、そこはなんかちゃんと役割分担
が分業がね、できましたからいいんじゃないですかね。
幸せなことですよね。
普通の動画なかなかちょっと上げないんですけども、まあちょっと芸抜きはちょっとちょくちょく、
はいはい、
暇なんで、暇、会社からの帰り道でやってるんですけどね。
あ、行き帰りなんかすごいちょうどいい時間なんだろうな。
ちょうどいい時間でも、なんかセドって打ってる時に、うん、隣の人がパッて俺見たわけ。携帯を。俺それがちょっとこれやべえなと思って、エロ動画見てるのかなと思われちゃうよとか思ったんだけど。
それも嫌だね。
嫌でしょ。
うん、
ちょっと恥ずかしいな、ちょっと隠しちゃったりして。
セックスと、あ、ま
る
ま
るまるみたいな。そんななんかこと会話もあった時に、うん、その丸つけてセックスの空に丸してるのも見られてるわけですよ。何をしてんだ俺はと、何をしてんだ俺はと思いながら、なんか動画作り終わった動画見てやってよかったって自画自賛って楽しかったっつって家から家作るんだけど。
そっか、それはもう本当に行き帰りの電車の中の、
そう
あれがね、
ちょっと楽しみが増えたって
、楽しみが増えた、
そうそう、面白いです。ただまあ何個かまだあるので、あと2個ぐらいあるんですけど、うん、来週あたりあげようかな。まあよかったら、もし、TikTok やってない人もいるからな、なかなか見えないかもしれないけど、Twitter ちょっと上げるのね、結構画像、動画の質落とさないと上げられなくて。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なのでやっぱ TikTok にしていこうかなと思って。
え、Twitter の方にも上げるのかと思
って。1個上げてたんですけど、まあちょっとどっかでまた、うん、あったら上げるけど。
そんな感じなんだね。
そう。
あ、まあまあまあまあ、そ
う。見やすいのは TikTok のが見やすい。
まあまあ、動画班の西さんにお任せします。
うるせえよ、うるせえな。うるせえなって2回言っちゃった
な。うるせえし、うるせえけど、うん、あれ、まあ別にいらねえか。
何？
忘れてくれよ。いやいやいやいや、言わない。
もう
聞いてくれよ。
うん、でもなんだよ。
ここ切り取ってくださいって言ってほしいかなって思って。
あ、どういうこと？
被害者から。
あ、ここ好きですって。
そう。
あるわけ、あのね。違う。ないよ。
ないだろうな。
ない。
俺もないと思ったもん。
だって俺もないと思うもん。
俺もない
と思う。俺もないながら聞いて、
うん、
あるって思って出してるから。ってことはよ、その、いや、ないよ。それはね、
やってくれって言われたら多分ちょっとやりたくなくなっちゃう、ね、
そう、これはいいですよ。もしリクエストがあればやりますけど、でも1分とかなんですよ。
そうだね、
1分もうどんな長くても2分なんですよ。
そうだろうな。
だからその1分の部分やってくださいなんて来ないでしょ。
来ないなぁ。
セドーもギリはあの長さだったんだ。
そっか、あれやってほしいけどな。
何？
おばあちゃんがココちゃんにキャベツ食べさせてた話。あんなもん活字にしたら面白いだろ。お前
好きだよな、それ。
チャボじゃないんだからっつってさ。
好きだよね、チャボでしょ。
チャボ、
あー、まあ
チャボやってほしいな。
まあまあ、いつかな、ちょっと気が向いたらやろうかなと思って。
いやー、 IT 革命だな。
IT 革命ではないと思いますけど。
すげー時代来たなって思って。
いやでも作りやすくなったよな、動画もな。昔動画作るなんてすげー大変な作業じゃなかった。
すごい。どうやってやるかも分かんない
けど、分かんないレベルだったじゃん昔って。今ってもう携帯一つでできんだなと思って。
MacBook パッカーの世界だと思ってたよ。
ああ、でしょ。
動画はね、
もう全然そんなことないですね。切り抜き動画あったらすぐ作れましたね。
かっこいいな、うん、動画班だな、 IT 革命だな。
だから IT 革命って言っただけじゃねえかお前。なんだ IT 革命だなって。
インフォメーションテクノロジーだな。
そっか、よかったな。どうだった今日は。どうだった
今日は、
うん、
みんな若いうちから免許返納してい
こう。若いうちから免許返納
していこう。
いやいや、そんなことはなれんじゃないですか。まあ普通にできる方もいますからね。
もうだからせっかくこんなラジオでね、いろんな人たちにこう声が届くわけだから、
うん、ほぼ届いてないけど
言っておこうと思ったよ、うん、やっぱりこう、おかしいぞと思ったら、
うん、
免許返納、
うん、
返納
そうだな。まああと逃げよ、そういう場面でこうしたら。まずヒーローにならなくていいですよ。僕逃げるってことがなんか思うんだけど、
ね、うん、
こうなんだろうな、もちろんそうだ、それ言っちゃうとよくないのかな、なんだろうな、まあ逃げた方がいいと思うんです僕。いろんなこと結構さ、立ち向かって何とかしようっているじゃん。もちろん助けられる範疇だったらいいと思うんだよ、それやるべきだし、
うん、
自分もできればやりたいと思うけど、なんだろうな、ちょっとそんなにヒーローになれるようなことなんてないし、
自分の身が一番だよ。
まず、もちろん家族とか、
そうだよ、
うん、じゃあ隣にいる人かもしれないし、うん、近くにいる知らない人でもいいんだけど、もうその範疇でいいですよ、守るんだったら。
そうだね、手の届く範囲、ね、
を守って安全なところに逃げましょう、いろんなことから。
やっぱりそこでどう行動するかってやっぱりこう臨機応変というか人柄が出るというかね。うん、あれだったらその駐車場で車逃げて行こうとしたら、うん、うちの奥さんが、うん、駐車場の中だよ、うん、駐車場の中なんだけど、うん、そこ一方通行だから通っちゃダメって言われたんだよ。駐車場の中のこの矢印なんてお前平時でも無視するわ
いやそれはしなダメなんだけど、まあそうだよね、出るよね、
そっちこっち
矢印で行っちゃダメ、
違う、今ここでこっちにまっすぐ行ったらその今車ひっくり返ってる時間のところにまっすぐじゃん、ここ通らないと逃げらんないよっつ、でもこっち矢印出てるからもうお前黙れ
いやでもそういう人もいるから無理やりはいけないし、
いけないよ、
二次災害になっちゃいますから。
ちゃんと右見て左見て安全見ていこうとしたんだけど、
ダメダメ、
奥さんを起動点してる矢印駐車場の中の矢印なんかローカルルールだ。
いやいや、まあ、そう思いしてるかもしれないけど、その人はもう今その矢印しか目に入らなかったわけですもんね。 その女性奥様、
奥様はもう大変反省してたよ。
いやそう、
行きの高速道路の中でね、あの時はすいません、大変取り乱してしまいまして。
あなたの奥さんがしてんの？
そうです、
あなたの奥さんか。
そうだよ、車の中でギャーギャーギャーギャーからうるせえな、
矢印がっつって、
矢印が
ザキーザキーどっちダメなんだっつって、
でもう終わった後にもう大変申し訳ございません、私はもう取り乱アウト、
取り乱アウト、
取り乱
アウトってなっていやまあまあでもそういう時はまあ気が動転しちゃうからね、しょうがないと思いますよ。あのね、でも命を守りましょう。
無理せず長生きして、うん、再生数稼いで俺らの、広告収入の肥やしになってください。
広告収入はつきません、はい、案件も来ません。これからもどんなに俺らが面白いことを言えたとしても、
うん、
絶対に広告はつきません。
そっか、そんながっかりしたこんな落ち込んだ気分はやっぱりこれしかねえな。プシュッ、麦の旨味が口いっぱいに広がって、やっぱりビールは美味しいなと笑顔がこぼれる。一番搾り麦汁だけを使った特別なビールだから、一口飲んでああ幸せ。一番搾りはそんな時間をお約束します。
朝日スーパードライ。
突っ込まないからね、それ突っ込まないから、それザキさん自分で突っ込んで、一回自分で突っ込んで今の
飲みすぎやないかい。
そうじゃねえよそうじゃねえだろ。この言ってくれよ、その突っ込んで欲しかったこと言ってくれよ、もう今もう一回くれよ
一番絞りじゃないやないかいなんじゃないですか、うん、
ではでは、初めてのあなたもリスナー被害者のあなたもニッチもサッチも二枚舌30代のラジオっ子第52回にお付き合いいただきありがとうございました、はい、次回も超元気にお会いしましょう。
さようなら
延長、超延長、ザキ延長、
さようならを言ったら終わりじゃないの。
お前もう一回もらっていいかな、ちゃんとしたさようならもらっていい。
分かったよ、
お願いします。
じゃあどうぞ、3、2、1ください。
3、
さようなら。
ニッチもサッチも2枚舌。